ドリームバイドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
お願いします、
この番組は彩り豊かな人生の伝道師陽気大成さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
ですということでですね、
はい、
夜のピクニックね。
そうですね、今年ずっとお送りしてまいりました。
そうずっとね、はい、やってきたんですけれども、うん、今回もまたね、まあ、年内最後の放送になりますかね、
うん、そうなんです、
はい、ということで、はい、ものすごい深いテーマを、うん、いこうかなと思ってましてね。
今日も深いテーマ、
今日は特に深いかなと。
あ、特に、
はい、思ってるんですけれども、はい、今日のテーマは一言で言うと、はい、恨み
年末新しい年に入る直前に
そうテーマ恨みなんて暗いテーマを取り上げるんだこのみたいなね、
ちょっと今ねびっくりしました、
うん、感じだと思うんですけど、うん、はい、まあ、それはですね、まああのね、年末のこう除夜の鐘みたいな、うん、あるじゃないですか。
ありますね、
108の煩悩を飛ばすみたいなね、綺麗、はい、さっぱりね、していただくためにも、うん、そして、まあ、ご自身のこの恨みっていうテーマを
あえて
今扱うことによって、うん、まあ、新しい新年をね、すごい気持ちいい形でね、迎えていただこうかなというのもありまして、うん、はい、実はねこのテーマを持ってきたという話になります。
なるほど、ちょっといち早く除夜の鐘ついて、
うん、そう
綺麗にしようってことですね。
そうそんな感じですねはい、ぜひね、いやでも本当に今日深いんでね、楽しんで聴いていただけるといいかなと思っております。
はい、それではまずは1曲お送りいたします。アニメゲゲゲの鬼太郎より、ゲゲゲの鬼太郎。はい、ということで陽気さん、
はい、
テーマは、今日のテーマは
恨みということでどういうことやねんって話なんですけど、
はい、
まあ、そもそもね、うん、この夜のピクニックっていうところでこの恨みっていうものを持ってきた背景には、
はい、
トール君主人公のトール君をね、はい、まず取り上げたいと思うんですよ ね、はい、はい、まあ、このねラジオを聞いてくださってる方は当然この夜のピクニックね、うん、もう何度も読んでいただいてるかなと勝手に思ってるんですけれども、
はい、
トール君ね、
はい、
まあ、生まれがねちょっといろいろあったというか、
うんうん、
じゃないです、家族関係いろいろあって
ありますね、
まあ、端的に言うとね、父親が浮気して、
うん、
で他の家で子供作ってみたいなね、うん、話じゃないですか。
そうなんですね、うん、そうなんですよ。
その時にこう父親をねこうずっとこう責めることができなかったと、
はい、
いうことが書かれてるんですよね、
うんうんうんうん、
なんかまあ、その父親がねこう二度と会わないと、その、はい、他の家で作ったねその子供だとか、うん、その奥さんじゃないや、まあ、女性の人とか、うんうん、とこう二度と会わないとか、
はい、
お金も払わないと、
はい、
いうふうに公言したことで、
うんうん、
逆に誰もその後彼を責めることができなくなってしまったと、
うーん、
いう形ですよね。まあ、つまりこう、まあ、もう潔く謝って、
うん、
お前たちが望まないことはもうしないと、
はい、
いうふうに公言されてしまったら、
うん、
もうなんかそれ以上責めようがない
わ
けですよね。
できないですね。
そうだからもう逆に言うと、このなんだろう、まあ、分かったと、理屈的には確かに分かったと、は
い、
だけどこのなんか感情の憤りだとかこう恨みだとかこう辛みだとかっていうのは、はい、どこ持ってきゃいいのって。
あ、そうですね、行き場がなくなっちゃいますね。
そう、うん、でそれでもうギクシャクして、
はい、
でまあ、お父さんこう亡くなられてしまったみたいな風に書かれてるんですけど、
うん、
これって結構、
うん、
まあ、この現代社会、
はい、
ありませんかっていう。
あ、行き場のないっていうのはあると思います。本当に
なんかそれこそ人間って、はい、まあもちろんね、僕こういうコーチングだとかっていう仕事させていただいてる都合上、
うん、
まあなんかこうできるだけねポジティブな方向に目を向けましょうとか、
はい、
いうことあるんですけど、
はい、
でも、うん、ぶっちゃけ人間って例えば他人の不幸は蜜の味とかね、うん、なんかそういうところってあるし、
あるある、
そう、あとなんかその例えば自分がすごい、うん、もう誰がどう考えても自分が悪くなくて、
はい、
もう相手が悪いみたいな状況になった時に、
うん、はい、
なんかこうちょっとこいつになんかこう悪い態度、悪いことしたっていう反省の態度取り続けてほしいみたいな面って、なんかありません？
ありますね、
う
ん、
そうそう、
なんかそれは
それをこう一回例えば、
はい、
土下座して謝られたとして、
うん、
でその次の日からめっちゃなんか楽しそうにフェイスブック上げてたらどう思います？
え、ちょっとね、え、確かに謝ってはもらったけどさみたいな、
う
ん、もうちょっとこう反省の色はもうちょっと示しといてほしいかな、
そうそうそうそう
って思っちゃ う, そ う, そう
ですよね。
ありますよね。ある。
そう。あとなんか例えばね、こうまあ迷惑系 YouTuber とか、なんか今年こういろいろあったじゃないですか。なんかそれこそね、あの YouTuber ですごい有名な YouTuber の方がなんか緊急事態宣言中もなんかこう居酒屋でこうね、すごいこう悪騒ぎをしてしまってみたいなが あったじゃないですか。で、まあそれって例えば芸能人のね、例えば不倫とかもそうだと思うんですけど、
うん、
なんかこう悪いことした。
うん、
で反省のなんかこう謝罪をしたみたいな、
はい、
でその後って、まあ、しばらく音沙汰なくちょっとこう引っ込んで、
そうですね、
結局また出てくるじゃないですか。
そう、なんかちょっとみそぎ期間かなみたいな、
そうそうそうそう、うん、でこのみそぎ期間が短いと、
はい、
なんやあいつみたいな感じ
確かにそう言われるあのニュースもねたまに見ます ね。
そうそうそうそう、うん、そういうなんか雰囲気って漂ってるし、
はい、
で恨んでる人ってずっと恨んでません？
恨んでる、
ね、
なんか恨んでる、
あいつあんな悪いことしたのにまた表出てきやがってみたいな、
うんうんうん、
反省すれば何でもいいのかみたいな感じの空気漂うじゃないですか、うん、
ありますね。
なんかそんな風に人間って一回悪いことしたやつに対してめっちゃ厳しいっていうか、うん、まあ、日本人特有なのかもしれないけど、
あーでも確かに、うん、なかなか拭いされないものがありますよね、
うんうんうん
うん、
でも自分が悪いことした時どうですか？もう反省して誠意見せるしかないじゃないですか。
そう、
ね、それでまあまあ、でもそれでしばらく1年とか経って、
うん、
こうなんか自分がね、じゃあまあまあまあ、あれはあれとして反省として、でしっかりこう前向きに生きようって、
うん、
元気に生きてたとして、
うん、
それでも自分がそうしていた時に、
うん、
周りから、
うん、
あいつっつって1年前あんな悪いことしたのになんか元気そうにフェイスブック上げてるよみたいな感じで思われちゃうっていうね、この構図、
はい、あ、もうなんかこうもうずっとエンドレスですね。
そうそうそうそう、
もう何も変わっていけないというか、
そうそうそうそうそ
う、うん、
っていうのがもうまさしくこの小説に書かれてると
そうですね、そこはね確かにありますね。
そうそうそう、
どうしたってなかなかこう許しがたいことをされましたねお父さんみたいな。
そうそうそうそう、だけど父親の立場に立つとね、
はい、
お父さん側だとすると自分が一時の過ちでやっちまったと、
はい、
いうのがあったとして、
うん、
そしたらもう逆にもうこう言うしかないですよね。だってお金払わない、二度と会わない、俺が悪かった、土下座、
うん、
以上でしょ。
そうなんですよ、
これ以上やることがないでしょ。
ないです、ないです、
ね、で反省の色をまあね、でも一生反省の色を背負わすってね、ずっとこう生きてるその姿を家で見てるのも辛いじゃないですか。
そうなんですよ ね。それどうしたらその気持ちをだんだん、まあ、いきなりなくすは無理なので、
うんうんうん、
薄くしていけるのかなっていう、
ね、そうそう、うん、もうずっとギクシャクしてるみたいなね、うん、感じになると思うので、まあ、これはですね、
はい、
恨みっていう感情によって実は支えられてるものがあるっていう視点を持ってほしいんですよ、うんうん、
恨みを持つことで支えられてる。
そうそうそうそう、恨みっていう感じって一心弁、
はい、
まあ、心の感に、
うんうん、
まあ、根っこの根のなんか右側みたいなあるじゃないですか、
はい、
あれってなんか液境とかでも実はあって、あの感じ、
はい、
なんかゴンイザンっていうこの液境の蚊とかがあるんですけど、
はい、
あれって結局まあ簡単に言うと動かないって意味なんですよ。
動かない、
そうなので、うんうん、その恨みっていう感じってその心が動かない様っていうか、まあ本当の意味でこう根を張ってしまってるっていうか、
はい、
動くもんかみたいな感じの そういう心情が恨みなんですよね、構造からすると。
あ、はい、うん、まさしく。
なのでなんかその絶対動かないぞみたいな決意なんですけど、うんうん、でも動かないものって実はすごく大事な面があると思っていて、
うんうん、
例えばテントとかが風にこうピャーって飛ばされたら困るじゃないですか。
まあそうですね。
なので動かないように杭を打つでしょ。
打ちます。
あれが恨みですよね。
ああ押さえつけてます。そうですね、動かないようにね。
そうそうそうそう、つまりある意味自分の心に杭を打って、
はい、
ここから動かないぞっていうことで、うんうんうん、自分の精神が支えられてるっていう面があると、
はい、
そういう視点をぜひ持ってほしいなと思うんですよ。
あ、
つまり恨むことによって正気を保ってる。
あ、そっか、正気を保ってる。
そうそうそうそう、
なるほど。
親父が悪いと、うんうん、他で女を作った親父が悪い、親父が全部悪い、はい、なんなんあの親父って、自分が思わせていただいていたことによって、
はい、
自分の精神が保てる、自分が正常でいられる。
なるほど、うん、なんか悪いのはあいつなんだっていうところで、
そう、
なんかこう心の拠り所みたいに、
そう、
あえなんか逆になってるみたいな。
そうそうそうそうそう、人間って面白くて、
はい、
自分が例えば 80% あって相手が 20% 合ってるみたいな状況の時って、
うん、
完全にはなんかこう暴力的になれないっていうか、まあ、俺も悪いことあるしなっていう風な観点で怒ったりするから、
うんうん、
まあ、そんな攻撃的にならないんだけど、
はい、
自分が 100% 合ってるって時って、
はい、
人間って暴力性増すんですよ。
うん、なんかわかる気がします。
そう、なんかお前が悪いっていうのをもう誰がどう見ても言えるだろうっていう状況の時って人間ってめちゃくちゃ暴力性増すんですよ、
はい、
うん、でもうそこが人間の差がらし怖いとこだなと思うんですけど、
はい、うん、
なんかそこにこう依存したくなるんですよね、
うんうんうんうん、
なんかこう完全懲悪というか、
はい、
こう悪をこう滅するのがなんかこう仕事だみたいな。
あ、なんか自分の存在意義が生まれるような感じがしますね。
そうそうそうそうそう、
悪を滅するっていう。
そうそうそうそうそう、うん、だからまあ恨みによって支えさせてもらってるというか。
そうですね、
なんですよね、うん、でやっぱこう恨んでる側っていうのは確かにひどいことされたと、うんうん、
はい、
うん、いうところはあると思うんだけど、
うん、
結局その恨みっていうものを拠り所にして今も生きてるので、
はい、
逆にこの恨みっていうものを手放すのが怖くなってくるんですよ、だんだん。
あ、
テントをしっかりこう杭打ってやってたのに、
はい、
テント飛ばされちゃうじゃんみたいな感じで、
うん、
この恨みの感情を手放した瞬間になんかこれまでと違う人生が起こるとか、逆に自分が拠り所にしてたこの恨みっていう感情を手放すことによってなんか拠り所がなくなってしまうとか、
うんうんうんうん、
そんな風になってしまうのが怖くて手放せないっていうのが、
なんかもうニッチもサッチもみたいな感じですね。
っていうのがあるので、うん、逆にね、この恨みっていうものを手放すには、はい、すっごく勇気が必要。
そっか。
そう、今まで拠り所にしてた杭を外して、
はい、
恨みではない新しいもので杭を打つっていう作業が必要なんで、
はい、
それこそテントが飛ばされないように、ちゃんとこう杭をね、新しい杭を見つけて、そしてその杭を打つっていう作業が必要なんで、勇気がいるんですよ。
そっか。でもその勇気を出さなきゃいけない、それはどうやったらいいんですか。
そうね、勇気を出さなきゃいけないってなるじゃないですか、
うん、
でこれね、その、まあ、恨みを手放しますとか言って、
うん、
まあ、気軽に手放せるものではないと思うので、
ないないないない、
はい、僕がお勧めしたいのはね、
はい、
あえて逆側をやってみる。
あえて逆側をやってみる、
つまり、
はい、
例えば恨んでいた人を好きになってみるとか、
ほう、
恨んでいた分だけ大好きになってみるとか、
ほう、
逆に恨んでいた人のこと実際自分もやってみるとか、似たようなこと、
似たようなことを、
そう、
っ
ていうなんかちょっと逆側に触れるっていうか、でこの逆側に触れるときに中途半端に逆に触れるんじゃなくて、
うんうん、
真逆に触れるってことがすごい大事。
真逆、
例えばじゃあ10恨んでるとしたら、
はい、
10大好きになってみるとか、
うんうん、10
恨んでるとしたら10悪いことやってみるとか
なるほど。
そうそうそうそうそう、で、まあ、もしねその他人に迷惑をかけるのが怖い人は、
はい、
なんかなんでしょうね、こうロールプレイとかでもいいと思うんですよね。例えば家で一人で、
は
い、なんか例えばひどいこと言われたとするじゃないですか、
はい、
でそのひどいこと言われたのを恨んでるとしたら、
はい、
ひどいことをこう架空の人物に対して言ってみる、なんかこう誰もいないんだけど一人の部屋にこう言ってみるみたいな感じ、はいはい、 て、こう自分が逆に言う顔をやってみるとか。
言う顔をやってみる。
そう、例えばお前なんてブスなんだって言われたとするじゃないですか、
はい、
でなんでそんなこと言うのって恨んでるとするじゃないですか、うんうん、
はい、
そしたらお前なんてブスなんだって自分が逆に言ってみる、
うん、架空の相手に対して。
そうすると言う側の気持ちがなんか分かったりとか。
あー、そっか、確かにその言ってみると、うん、なんでそれ言ったんだろうっていうのがなんとなく想像しやすくなりますよね。
そう、うん、だからなんかなんでそんなひどいことするのっていうふうに言う人いると思うんですけど、うん、はい、そういう残虐性だとか、
はい、
なんか他人を傷つけてやりたいっていう欲求だったりとか、
はい、
他人を制圧したいとか、うん、そのマウンティング取りたいとかっていうのは、うんうん、誰しもある感情であると
はい
いうことが腑に落ちるんですよ。
あー、そっか、うん、私の中にもこういう気持ちあったなっていう。
そう、うんうんうんうん、でそうすると、あー、これって普通のことなんだというのが腑に落ちるんで、
うんうん、
なんか許し始めることができる。
お
ー、あいつのこの言うとこわけわからんのままだと許せないんですよ、
はい、
だけど人間関係って大体鏡なんで、
はい、
そういう面自分が持ってるから恨んじゃうし、
うんうんうんうん、
自分が持ってるからイラつくし、
うん、
自分が持ってるから嫌悪感を持つ
ん
ですよね、
うんうんうんうん、はい、
僕もあのセッションとかやっててクライアントさんとかがあのこういう人嫌いなんですよねとかこういう人苦手なんですよねとか、うん、こういう人嫌悪感なんですよねとかこういう人恨んでるんですよねって言ったら、それあなたが思ってるんですよねっていう気持ちで聞いてるんですよねで、まあ、もう8割9割そう
そっか、
着地点そう、まあ、アプローチはいろいろ違うんですけど、
うん、
大体も着地点そこ。
私にもありましたその気持ちってなるんですね、
う
ん、
そうむしろ あなたが過去それやったことですよみたいな、
あ、
パターンめっちゃあるっていうかほぼそれ
そか
なんですよね、うん、なのでこうなんだろうな、自分もそういうとこあるなって思うと、
うんうん
うん、一瞬で許せるっていうか、
うんうん、一瞬で、
うん、だってあ、自分もやっちゃってたわ、あちゃーって言ったらもうなんか人のこと責める気にならないじゃないですか。
あ、そうですね、
そう、
ごめんなさいっていう気持ちの方ですね。
そう
確かに、
例えばお前なんてブスなんだっつってこう言われて落ち込んだとして、でもよく考えると私幼稚園の時それやってたみたいな。
あー、そういうことですね。
そう、小学校の時やってたわ。
あ、
なんかそういや担任の先生に言ったことあるとか、
あ、
いうことが思い出されてしまうから潜在意識で蓋をして、
はい、
私にはないっつって。
それってやっぱこう過去にやってた時に多少反省して今やってないようにこう自らを律してやってきたのに、律したことをやられるからちょっとなんかもうみたいな気持ちになったりもするんですかね。
ありますね、それめっちゃありますね、うん、なんか私あの時あんなに先生に怒られてやめたのに、はい、なんであんた今もやってるのみたいな感じで、これ実は恨みから恨やましいになってるんですよね、
は
い、いいなみたいな。
逆にいいなっていうことなんですね。
そう潜在意識的には、潜在意識ではそんなこと思ってないんですけど、はい、潜在意識的にはいいなみたいな、私あの時先生に怒られて辞めたのにあんた未だにそれできてるのでいいなっていうふうに恨みがね、恨やましいになってると。
なんと、まあ日本語はよくできている、
本当にそういう感じなんですよね、はい、なので改めてそうやってこう自分の恨みっていう感じがもしある方は、うん、
はい、
それによって支えられてるんだと、
うんうんうんうん、
いうところをしっかりこう自覚していただいてと、
はい、
でそれを手放す勇気を持つために、
うん、
あえて逆側をやってみる、
はい、
でなんかまあなんだろうな、確かにまあ人にね恨まれるような行動をこうあえてその人にやるっていうのはね、相当人間関係できてないとあれだと思いますから、まあ一人でやるっていうのもね、
うんうんうんうん、
だと思
うん
で、その言った側の人をやってみるとか、うん、まあ演じてみるとか、
うん、
これなんかその恨み舞台だと思って、自分が舞台に上がって俳優さんになったと思って、はい、その恨んでる相手のやってることをできるだけ演じてやってみるみたいなことをすると、ああ自分過去やってたかもねとか、
うん、
あ、この人多分こういう気持ちだったんだなみたいな、なんか腑に落ちて、
はい、
で許せるっていう風になると思いますの で、許せると解放されて浄化されて、
うん、
あの綺麗さっぱり。
ああ、でもその状態になればもう何言われたって、うん、 まあね、そういう時もあるよねみたいな、
そういう感じになるので、ぜひね、あの実践していただいて、
はい、
もう今年ぜひ綺麗さっぱりしていただいてね、うん、良い来年をね、
みそぎですね、
そう迎えていただければなと思っております
はい、ありがとうございます。それではここで一曲お送りいたします。長渕剛で上を向いて歩こう。この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワンミカエルリリースの提供でお送りしました。ということで陽気さん、
はい、
今日のテーマが、
はい、
恨み。
恨みですね。
ねえ。
本当にこの恨みっていうものをこう許せて消化できると、本当こうなんだろうな、綺麗さっぱり来年をね、迎えられると思いますので、ぜひやってみていただきたいと思いますし、
うん、
なんかね、人間って本当なんかエネル感情って良くも悪くもエネルギーだと思ってるんで、
うん、
まあ、例えば逆にね、大好きな人って、
はい、うん、
なんかこうちょっと自分と違うことされたりとか、思ってるのと違う行動されたりすると一気に大嫌いになったりするじゃないですか
あるそうですね、こんなことする人だったの、なんかショックみたいなね。
そう、うん、期待値が大きいからね、
その分
こう嫌いの幅もこう広がるみたいなのがあって、
は
い、うん、逆に言うとこの人も嫌い大嫌い、もう本当に苦手だわって思ってた人って、うん、なんかある時こう深い話とかする機会とかがあると、
うん、
そんな風な幼少期を経たからこんな風になったのね、なるほどって分かった瞬間に一気に大好きになったりとかするじゃないですか。なのでこの同じ分だけエネルギーがあるっていう考え方、はい、
うん、同じ分だけ、
ただ嫌いなのを、まあ、なくして愛そうっていうよりかは、
はい、
愛せる要素があるっていうか、
うんうん、
好きの反対って無関心なんで、
あ、そっか、
そう嫌いではないんで、
そうですね、
そう、嫌いの反対も無関心だと僕思ってるんですよ。だから好きと嫌いっていうのはそのプラスとマイナスっていうベクトルが違うだけで、
はい、
本質的には同じものというか。
そうですよね、だって好きも嫌いも相手に興味はあるってことですもんね。
そう、うん、なのでそういう意味ではやっぱりなんか結局は、
うん、
なんだろう、ありがとうしかないというか、
はい、
うん、なんかこうあなたを通して私がこう恨ませていただいてるっていう感情に気づけたわとか、
うん、
うん、なんかそこで支えられてるってことに気づいたとか、
うんうんうん、
なんかそれによってこう自分のこう人生をちゃんと拠り所にできてきたから、ありがとうって、恨ましてくれてありがとうっていうのをちゃんと感じて、
うん、
で、この恨みによって支えられてきた人生を別のなんか感情で支えるっていう道を私は選びますっていうことを選んでいただいて、で相手をこう何でしょうね、許してあげる、
うん、
相手を許すことを通じて自分を許してあげる。
そっか、相手を許すことで自分を許すんですね。
そう、ぜひね、そんな風にして心軽やかにね、うん、軽くね、していただけるといいかなと思っております。
そうですね、心軽やかにもう来年をね、はい、迎えていきたいですね。
はい、ぜひぜひやってみてください
はい、ありがとうございます。番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。川崎 FM のホームページの右上にあります楽曲リクエストをクリックして、番組名はドリームバイドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフと書きの上お送りください。次回の放送なんですけども、来年2022年1月4日火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
はい、ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。